皆さんこんにちは、京都府議会議員の二之湯慎二のラジオ慎二、今回も始まりました、ありがとうございます。今日もいつもの京都うずまさ大英通り商店街の二之湯慎二事務所の東側の棟の1階の特設スタジオからお送りしております。今日の特設スタジオのポイントといいますと、このラジオを作ってくれているウェブ水の社長 CEO の高田くんがいるっていう、まあ、ことですけども、まあ、高田くん首ひねってますけども、まあ、そんなことで今日はこの会場も大変豪華になっております。でラジオ新時ですけども、ブログでは表現しきれない、いろんな思いだとか、僕が政治家ということだから政治はもちろんですけども、日常、僕の日常、身の回りのこと、そして、日々考えていること、また京都に住んでいる僕から見た京都の情報なんかを伝えていけたらいいなというふうに思ってます。今回も お手伝いしていただくのが元インターン生の村上幸さんです。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。村上さんどうですか最近は。
最近そうですね、寒いのでずっと学校にこもってます。
は
い、
ああそうですか。
はい、
まあ、寒いのとね、あと受験勉強もあるから、
はい、そうですね、本当は京都のいろんなところ見て歩きたいんですけど ね、
まあ、今インフルエンザも流行ってるし、
そうです ね皆さん風邪やインフルエンザに気をつけて、
大学生の間でも流行ってるみたいなんで
流行ってます、ね、
気をつけて勉強頑張ってくださいね。はい、はい、実は今回で村上さんは受験を控えてるということで、はい、勉強に専念するということで最後の収録となりますので、皆さん村上さんの声をもう一音一句逃さずにしっかりと鼓膜にこびりつけてください
、はい、最後頑張っていきたいと思います。
はい、しっかりと記憶に留めてください。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。どうも。次は最近の新地のコーナーです。
はい、
新地さん最近いかがですか。
そうですね、僕はうちにこもってるちょっと村上さんとは正反対でちょっといろんなとこに行かせてもらってまして、
はい、
でこの前はねハンガリーに行ってきました。はい、
どんなところでしたか。
ね、さっきチョコレートを食べてもらいましたけど、
はい、美味しかったです。
チョコレートね美味しいとこなんですけども、僕が行ったのはハンガリーの首都のブダペストですけど、もともと共産国家になったんですね、東西冷戦の時代ね。はい、で旧共産国はどこもそうですけど、あんまりこう資本主義国家みたいに開発されてないんですよね。だから逆に今になるとね、古き良きヨーロッパが残ってるっていうね、景色がものすごく美しい、高層ビルとか全然ないんですよね。昔からのでいろんな時代のいろんな様式の建物が大体同じぐらいの高さでね、建ってね残ってるんですよ。でそこの中を家の前のオフィスだとかね、お店とかにねしてるね、そういう綺麗なとこでしたね。うん、でまだねブダペスト、ハンガリーはEU に入れてないんですよね。
あ、そうなんです ね、
うん、だからお金もねユーロでなくてポリントってお金でしたけど、
独自通貨です、ね、
そうですそうです。で言葉もね、ハンガリー語やしね、
はい、
本当に日本人とほら同じ遺伝子を持ってると言われてね、世界でねその2つだけだと。でどんな遺伝子かって言ったら、大人になりきれない子供の遺伝子があると言われてるところで ね非常に親日な国でしたけどね、
はい、
で物価はだからまだ経済がねそんなに元気な国って感じでないし、物価は日本の半分程度で、そうなんですね。
食べ物とかいかがでしたか。
食べ物はだから僕観光で行ったんじゃなくて、
はい、
でじゃあ後から言いますけど文化事業で行ってね、
はい、
でいろんな舞台とかもやってその仕組みあったんでね、本当にファーストフードとか食べたけど、A1 はちょっと時間を作って食べに行きましたね。チキンパプリカとか、あとなんかねシチューあったんですけど、シチュー名前忘れましたね。ウインナーとかね、ハムとかね、やっぱり西洋っぽい、いわゆるヨーロッパの、食べ物が主でしたけど、で、そのファーストフードで行くとピザハットに行きました。ピザハット行ったらピザだけじゃなくてなんかチャーハンみたいなのとかね、 でパスタとかね、でサラダとかね、あの、
うん、いろいろと。
そうなの。でピザハットにいたけどピザ食べへんで、で何しますかって、お肉の料理さしたら、指さしたら、でお肉にたくさんフライドポテトがついてて、
ヨーロッパっぽいですね。
そうそうそう。ほんでご飯とかパンとかパスタとかいるのかって言って、いるって言って、それって言って、でジュースで、まあ大体日本円で500-600円だから、ね、だいぶ安いね。
安いですね。
うん、安いとこでした。もっと本当に時間があったりね、ゆっくり行ってみたいけど、ドナウ川が街の中流れてて、で夜景になるとね、そのドナウ川の沿いにね、昔のお城とか昔ながらの橋とかがあってて、でライトアップされてて、もうすごく綺麗やったんでね、うん、またどうぞ村上さんもぜひ行ってきてくださいね、
はい、行ってみたいですね、
はい、ほんでまあこれなんでそのブダペストに行かせてもらったかって言いますと、
はい、
今年は日本とドナウ川周辺諸国の、まあ、国交回復50周年というような記念事業になってまして、
はい、
で外務省もそうなんで、うん、そういうに交流をね盛り上げてるんですけど、僕はね学生の時からそういった周年事業の時に、例えば外務省とか文化庁とかね、そういったところに講演をしてもらって、日本の文化を紹介するっていう風な団体に入ってるんですよ。ほんで学生の時は学生リーダーという肩書きでしたけど、今はこう議員にならせてもらって顧問という立場になってるんで、
はい、
まあ、今回は僕は京都府と、あと京都市さんにもお願いして親書を持っていてね、
はい、
で向こうのブダペスト市の、まあ、副市長になりましたけども、お渡しすると、そんな風な役目もして、
はい、
でその文化を紹介するっていうことでいけば、即体昔の、貴族皇族の着物ですね、烏帽子とか鳳とか着てね、うん、その側体と、あと本来は男性は着付けないんですけども、今回行ったメンバーに女性、それができる女性がいなかったんで、十二人への着付けも、うん、向こうのハンガリーの人たちをモデルにしてやらせてもらいました。あとその僕が参加している団体っていうのはJ アートっていう団体なんですけど、その J アートっていう団体のコンセプトはイニシエにして新しいと、温故創新って言ってますけど、古きを訪ねて新しいものを作っていく。だから例えば着物の生地、例えば豪華な金ランチなんかを使って、もうこれはもう普通の着るようなものじゃなくて、美術館とかで展示してもらうような着物、洋服っていうものを作ったりとか、
はい、
焼き物を作ったりとか、あと今回は舞台も持っていてね、その舞台っていうのもこれはオリジナルで、日本のミスタル武道とかの型とかね、あと間、独特の間ってあるでしょ、あれといろんな色彩感覚を用いてデモンストレーションやるんですよ。でそれ で表現してるのは日本に古来から伝わる、まあ、死生観とかね、世界観、自然観というものを象徴的に表現できるような舞台をやってね、
はい、そういうものを伝えに、
そうそうそう。で僕は一応その中でその舞台でも黒子として登場してたっていうね、いうことで、なんかいつもの議員の仕事とは、まあ、全然違うことで非常にリフレッシュできたし、でハンガリーの方も舞台なんかは2日やって両手で300人ぐらいですね、ちっちゃい劇場だったから、でも大変喜んでもらって、雑誌なんかもいくつかも取材来たりして、大変またいい勉強させてもらいました。
次は新コーナー、新次から見た京都です。
はい、まあ、新コーナーでちょっともう、進行ちょっと不安ですね、これね。全体的に不安ですけどね。
はい、
まあ、ほんで、新次から見た京都っていうと、なんかものすごく大層な、なんか京都の案内とか、説明とか、しそうなコーナーなんですけど、まあ、全然僕もね、そんなできないんで、もう、まあ、なんていうのかな、もう、まあ普段感じてる、あ、京都に対して思ってることっていうかね、そういうのを話していきたいなと思うんですけど、
はい、
でもどうですか村上さん、村上さんは今も大阪に住んでるけど、
そうですね、京都に通い始めて4年目なんですけど、いまだに知らないことがいっぱいあって、
うん、まあ、大阪と京都ってまた全然違うでしょ。
そうですね、人の雰囲気も街の雰囲気も全然違いますね。
ね、 で、実はあの僕も、生まれて小学校3年までは京都府長岡京市ってところですし、で京都市に来たのも小学校4年なんですけど、そこも、まあ、いわゆる落外なんですよね、
うん、
落外ね、はい、昔の都に入ってない地域やから、まあ、そんな人間が多い京都って言ってるわみたいなことになっちゃうんですけどもまあまあでも全国の人が見たらね、京都市でしかも今地下鉄もある
そ
のぐらいのとこなんで、
はい、どんどん関西っていってます、
ちょっとその全国の人にね向かってもね、ちょっと発信して、
はい、
うん、っていう気持ちで喋ってみたいんですけどね、
はい、
ほんでね、僕ね小学校4年で京都市来たでしょ、
はい、
でね、まあ、その時にやっぱちょっと思ったの、よく京都に対して言われること、
はい、
閉鎖的とかね、
あ
で
遠回しな言い方とか、
うん、まあ、そんなのもあるしね、まあ、ケチとかね。で、何かっていうと、小学校4年やのに、なんか、ちょっと、流行るフレーズってあるでしょ、いろいろとね。
はい。
あれで、なんか、あ、それ自慢っていうのがね、
あ、
お、自慢そうなんって思ってね、なんか、あんまね、それ言うとあかんねんね、人の前で。昨日ちょっと家族で、どうぞご飯食べに行ったわとか言ったら、あ、それ自慢っていうのがあって、まあ、ちょっと、控えましたね。ほんで何とも言えんこの確かにね村社会的ななんかあんねんけど、
はい、
でも表だってあんま言わへんね、うん、それでちょっと裏のこうひそひそひそひそひそっていうところに本音があるみたいなね、さっきの
そういうイメージを、ね、そうそうそう、
後で話したいんですけど、地下水の話もするんですけど、はい、なんか地下水脈こそ本当のなんか真実が流れてるみたいな、
はい、
そんなねあってね、ちょっと初めはね小学校4年、まあ、小学生なんで無邪気なんですぐまあ溶け込みましたけど、でもね確かにね、はい、ちょっとそんなことをね直感したのを覚えてるんですよ。でもね、
はい、
でもこれまあ入ったら結局その中に飛び込んだら
一員ですから ね、
はい、もうそうなるとなんかものすごく家族的っていうか、うん、ね、ほんでそういうなんて京都でよく一元さんを断りって言いますよね、
はい、
であれはもう誰か信頼してる人から紹介してもらったら、あ、その人も信頼できる人やってね、
はい、
そういうことで結局ものすごい疑い深いよね、
うん、
でも一旦仲間に入って信頼関係ができたら、これはものすごい、まあ、絆が強くなるっていうかね、あ、そういうことなんやなっていうふうに今思ってるんですけどね。でもね僕がちょっと言いたいのはね、よく、まあ、今京都ブームやから京都のこといろいろと、
はい、
書かれますよね、いろんなところね。
そうですね、テレビでも本でもいろいろやってます ね、うん、
そこのね情報がねちょっとねそういうねところの表面をねとらまえてね、
はい、
なんか非常に、
ね、
そうそう非常にネガティブな京都人像を作ってるなっていうね、
うん、
まあケチやでとね、ほんでみんながもうぶぶ漬け食べていかありますかって言うと思ってね、
はい、
でそれを断るな断るなっていうマニュアルを頭に入れてね来るみたいな、はい、まあ、そんなんないですしね、っきり言ってね、ほとんどっていうか、まあ、経験したことないですよ僕も。まあだからなんていうか
イメージを ね、
はい、あるでしょ。僕ね大学の時かってね、え、京都の人っていつもつつましやかに家の中に閉じこもってるんじゃないのとか言われて、なんかあるか、今現代ですよ、まあ、平成ですよね、
そんなこと平安ではないですよね
そうですよ、
はい、
ね、そんなんがねあったんで、まあなんともうちょっとやっぱり京都の誤った印象が伝わってるなっていう風な感じでね、はい、で確かにね京都ほんで気ぐらい高いっていうとこありますよね、
はい、
でもねこれは当たり前の話 で京都のね町見たらね真ん中に御所があるわけですよ、
はい、
天皇陛下がおられてね、でその宮中に参拝できるね参拝できる公家の方がたくさんねおられてね、でそういう人らあまあ気ぐらい高いですよ、だって日本の政治文化の中心ですよね。でまたその人たちにが使う日用品とかを作るねいろんな職人さん、
は
い、
これも
気ぐらい高いね、
たくさん
高いですよ。もう今でも職人さんは自分が作ったもの一番やと、まあ、この気持ちがなかったらできないけど、
大
事です、ね、いやそういう人いる、
はい、
そういう人がたくさん多いですけどね、はい、でもやっぱり大部分は普通の庶民かな今は。
そうですかね。
ね、まあ、僕みたいな落外の人もねたくさんいるし、だから なんかね、京都のものは高い、気ぐらいも高い、食べ物も高い、言われるけども、それもまあそれは京都のまた真髄なんだけども、庶民が多くて、またその庶民っていうのもだからそういうのを見てるから、例えば僕は食べ物とかね、美味しいと思うんやけどね、どう思います？まあ大阪はほら食い倒れの街やから ね、まあ、これも美味しいと思うけど、はい、でも僕は東京にいた時より例えばね、まあ600円700円で食べれる定食、どっちが美味しかった、僕は京都の方が美味しいと思うねんけどな。
なかなかそういうお店がね、うん、こう人に知られないので。
そうだね。でまあだから僕はね、だから京都の情報誌でね、やっぱりまあなんかそういうちょっと昔ながらの京都っぽいとことかね、おしゃれなとことかね、あ京都お金かかるなと思ってある人いるとしたら、はい、名もないって言ったらあれですけど、地域密着でこじんまりやってはるような中、はい、ね、おうどん屋さんとかね、
いいですね、
いいと思うんですよね、はい、で僕もね、まあ選挙で東京からこっち来た時にいろいろ回りますよね、歩きますよね、はい、地域をね、でお昼食べますよね、地域のね、はい、そういうおうどん屋さんでね、でまあうどん屋はまあ多いんですけど、そこでね、よく食べてたのがね、お揚げさんを卵で溶いた、はい、絹笠丼ぶりっていうのがあるんですよ。
絹笠丼、うん、
絹笠丼ぶり、絹笠丼ぶりは多分京都にしかない。
そうです ね、名前は初めて聞きました
ね、大阪もあんまないんかな。
そうですね、聞いたことないですね、う
ん、絹笠丼
ね、絹笠っていうのがね、
うん、まあ京都のね、うん、金閣寺のね、あたりの地名やし、絹笠丼美味しいですよ、うん、絹笠丼にもね、まあ、その店でつゆだくとかなんとかそんなんはないけど、
はい、
店によって卵のね半熟度合いが違ったり ね、
あ、 いいですね、
つゆのね甘辛の加減がちょっと違ったりね、うん、そのつゆの量が違ったりね、
はい、
いろんな絹笠丼もあるけども、
はい、
でもヘルシーで、ほらお揚げさんって京都の人が食べるでしょ。
そうですね、
で極めて京都っぽくて、まあだからこれまあ、安上がりっていうのはちょっと京都人っぽいんかもしれんけど、まあ、そういうのなんで、ぜひ京都にお越しの際には、この近所の人が通ってるなっていうお店で絹笠丼を食べてみてください。
はい、
はい、
新次さんのおすすめ絹笠丼のご紹介でした。
いや、まあ、一応、まあ、僕から見た京都っていうコーナーなんですけど、絹笠丼の紹介になりました。
はい、はい。